もう俺さっきからずっと赤ワイン飲んでさ、セブンのなんかこれ何やったっけな、なんていうやつやったっけな、この辛口でミディアムボディ、
うん、
普通に重いみたいな感じかな。うん、
うん、
レオさんにさ、セブンの生ハムがめちゃくちゃうまいって聞いたからさ、うん、はい、ちょっと買いに行ったんすよね昨日、はい、で燻製桃生ハムってやつをセブンで買ったんですけど、はい、これでよかったんでしたっけ銘柄。
これもうまいです。私多分2種類あって、これと普通のロースがあるはずなんですよ。
もう一個
両方うまいっす。
そっちもうまい。
両方うまいっす。
いや俺これもうさ、あの収録始まる1時間前からもうずっと食べてんねんけど、めちゃくちゃうまい。
めっちゃうまい。めっちゃうまいっしょこれ。
これ一口目は別に全然普通やってんけど、はい、8口目ぐらいからもう止まらんくなって。
あ、わかるわかるわかる。途中から塩分がこう、しかもなんか結構安くないですか、うん、結構
めちゃくちゃうまい。うん、あ、安いと思う。っていうか値段見てないけど、うまい。なんか値段見ひんぐらいコスパはいいと思う。
200円切るぐらいです。180円ぐらいかな、うん。
俺これ今赤ワイン3杯ぐらい飲んでんねんけど、グラスっていうかこれ湯飲みで飲んでんねん。
いやもう完
全湯飲みで飲んでるから
完全にあのエンジンかかり始めてる。
めっちゃ楽しいなってきて。これ今回、ね、ASMR の要素もちょっと取り入れようかなと思ってたんですけど、
うん、
これコップが湯飲みやからさ、うん、あの完全にお茶すすってる感がすごくて飲んでたずーっていう。でちょっとこう口濡らすぐらいで飲まな、これ気をつけんとね。うん、うん、いやセブンの赤ワインもうまいわこれ。やっぱめちゃくちゃ合うこの生ハムと。ちょっともうちょいいくわ。生ハム、
生ハム、
あ、てか乾杯。
乾杯。
ちょっと乾杯します。乾杯。何飲んでんの。
僕紅茶ラテ飲んでます。
あ、今生ハムが床に落ちて大惨事。あ、 2.5 秒ルールあるからちょっと
全然いけるでしょ。
まあ、ちょっとコロナで 0.5 秒あの短くなってるから 2.5 秒ルール。
あ、でも生ハムは塩分やからあれでしょ、プラス2秒みたいなのもあるでしょ、うん、
大丈夫かな。
大丈夫でしょ、うん。
今 OA タップの上に落ちてんけど大丈夫かな、ホコリとか。
あー、微妙にアウトかもしれんな。
あ、微妙にアウト大丈夫。もう今胃の中までいってるから。
あー、セーフセーフ、全然セーフ。
溶けるんでこの生ハム、めちゃくちゃうまい。いや、こんなやっぱセブンすげえなこれ。
うん、
うん。いや、あのね、僕あれなんですよ、あの帝京平成大学のここがすごい合宿免許和を派なんですよ、うん。まあ要はファミリーマート。
はいはいはいはいはい。
これはあれなんかな、万人が分かるネタなんかな。なんかあの、うん、ファミマに入ると、うん、帝京平成大学のここがすごい合宿免許和をっていうあの、
うん、
館内 CM が1分に1回流れるから、うん、とおる店員さんがこう脳が破壊されるっていう。そういうこう繰り返される BGM あるじゃないですか、店内。
ありますね、うん、あるある。
僕は帝京平成大学って呼んでるんですけど、あとね、あの大阪で昔多かったのがローソン。
あー、おいおい、
ロッピーですよね、
うん、あり
ましたね、うん。あ、セブンも少なかったけどね、今セブンかファミマですからね。うん、うん、でもあんまセブン行くことなくて、うん、うん、そうだから久しぶりにこれめちゃくちゃうまいなと思って、この生ハム。
おー、
ちょっとごめん、もうなくなったわ。
早いな。
めちゃくちゃうまいなこれ。
僕まだ半分ぐらいなんですよ。
これはちょっとリピートしたい。
あのロース、
いや俺ずっと食べてたから、
俺
もりょうさ
ん
待ちながらずっと食べてたから俺。
すいません。いや、 もうぜひ、あの、燻製もなんですけど、あの、ロースの方も、
うん。
だからロースの方がね、
普通のやつ。
そう、普通の方がちょっと大きいんですよ。大きくて、まあ、生ハムなんで薄いんですけど、うん、こう、
うん、
燻製よりもちょっと塩分が控えめな感じ。
なるほど。ああ、じゃあもうちょっとこう、パクパクいけちゃう。う
ん、ライトにいけると思います。
感じの。
うん、と思いますね。
バブリシャツ、バブリシャツぐらいい
ける。バブリシャツって。パクパク。
バブリシャツ、ちょっとおかしい。
パクパクいけましたっけ
米ぐらい。
あ、そうそう。
米ぐらいいける。
多分ほんま生ハムと米全然食えると思うんですよ。いいね、うん。いや、なんか、僕、家の下コンビニ、ファミマなん、ファミマじゃないわ、セブンイレブンなんで。
最強やね。
いや、なんかそれで
結構。どこも行かんでいいやん。
そう。
うん。
それでなんかいろいろ、あの、買っているうちに、あの、キュウリの漬物は、ファミリーマートがうまいです。うん、
ああ、帝京平成大学のここはすごい合宿免許ワオの方がうまいって。
うまい、うまい。あの、種類が多いんですよ。帝京平成大学の方が多い。生ハム、なんかちょっと手の込んだやつは、セブンイレブンの方が、
うん、
あの、多いっすよね、やっぱり。
いやー、やっぱ帝京平成大学がさ、うちの平ポンポコ商事のさ、1階にあるじゃないですか。
うん。
だからもうそこの味にチューニングされてるよね、舌が。
それはある、それはある。
マジで。
うん、それはある。
いや俺、最近さ、
うん、
いや俺ほんまさ、なんかな、最近びっくりしたんすけど、
うん、
あの外食、うん、外でご飯食べた時にめっちゃ腹下すんすよ、
う
ん、お昼、
お
日中、
おう
で、うわこれやべえなと思って、で帝京平成大学のコンビニ飯を食べた時は普通なんですもう開発されてるんですよね、帝京平成大学に。お腹が
入ったら麺入ってる、
彼氏に開発されたみたいな
それやばいな、
彼氏に開発された彼女みたいな感じになってて、あ
それ
もうそ他の男受け付けられへんみたいな感じな、
それはやばいな、
もうコンビニエンスな舌にカスタマイズされてて今やばい、
その刀をちょっとこの生ハムスタートで
黒船来航したね、今うちの港に。
ほんまに
来たわ、もう。
そう、いや久々にめっちゃうまいなと思った。うまいというか、コスパめちゃくちゃいいなっていう、
うん、
もう、見つけましたよ。
いやちょっとお酒飲みながらやるの初めてやからさ、収録。
まあ、まったり、
今回。
うん。
はい。
まったりの回でいいんじゃないですかね。
あというね。今日はあれですよね、江戸くんがちょっと有給休暇ということで、はい、
そうですね、
この足湯と、はい、
りょうさんで、
りょうさんでやらせていただく足湯テックラジオ第43回、
43、結構来ましたね、
ということで、結構来た、いや、あの実はね、2週間に1回にしようと思ってね、うんうん、先週ぐらいから、はい、うん、だから年内かな、ギリギリ年内に50回迎えるかなっていう感じですかね。
いつからやってましたっけ？
うん。
結構
あれや、いつやったっけ、2月多分ね、うん、あのコロナが、うん、コロナ前とするちょっとギリギリ手前ぐらいからやってんねん。
お
あのコロナがあの今みたいな、
うん、
ダイオウイカみたいな感じになる前のホタルイカぐらいの時ぐらいからやってますんで、
うん、
あのイカに例えるならばね、
うん、
あんまりやらんけれども、
はいはいはいはい、
ね、あ、3月21日ですね。3月21日ってまあまあ微妙やな。
でもほんま思いつきで始まったような感じですもんね。
うん、
なんか
あ、来た、思い出トーク。うん。
43回にして振り返り。
思いつき、
ね。振り返り会になってる。
これ、なんでやり始めたんやったっけね。なんか、
うん、
そう、ポッドキャスト僕がもともと好きで、
うん、
で、いろいろ聞いたりしてて、で、一回ちょっとやってみたいなと思って、
うん、
で、なんか、ちょっとノリで誘ったよね。
うん。
あの会社の後輩のりょうさんをまずね、
そうですね、
でまあ足湯っていうね、
うん、
名前もちょっとその時ポッと考えてね、あの仮会議室
はいはいはいはい、
最初対面で撮ってたよね、
対面でしたね最初はね、うん、
なんかあの事務所の近くに足湯入れるスポットがあって、
うん、
であの昼休みちょっとあの会社抜けて僕がそこで足湯入ってて、
うん、
あこれめちゃくちゃええわと思って、うん、こういうこう足湯に入りながら、
うん、
いろんなアイデア、
うん、
仕事のアイデアを考えるみたいなね、
うん、
そういうのをちょっとやってたんですけど、
うん、
なんかそういう足湯に入りながらいろいろなアイデアを考えるようなラジオというかポッドキャストやりたいなっていうのが多分始まりやったかなと思うんですけどね、うんうん、今もねコロナ対策でそのね足湯は使えませんけど会社の近くの
確かに閉じてある。
当時僕昼休みにね膝の上までこうまくり上げてね、
うん、
ズボンを足湯入ってましたよね昼休み。だからおかしいっすよね、サラリーマンがあの膝までまくり上げてさ、膝小僧見せて足湯入ってるっておかしいよね普通
まああんま見ない光景ですよね、
うん、しかもうちの会社のすぐ近くやからさ、みんなめちゃくちゃ通るわけよね、ビュンビュン隣でもさみんな見てないからさ、
うん、
その、
まあまあ、
まさかそこにうちの社員が、うん足湯入ってるなんてみたいな、
間違いない気づかないっすよ東大元暮らし的な、
いやーそう、いやーなんか思い出すけどね、はい、うん、まあそんな感じですけどちょっとね今日寄ってますんでなんか通常営業できるかわからないんですけど、うんなんかね思い出したんが、なんか寄った時にどうなるの談義っていうか、
うん、
最近飲みに行くこと少ないじゃないですかリアルに、うん、
少ない、
なんかよくなんか女の子とかが、はい、なんか寄った時にアシューさんどうなるんすかみたいな、
うん、
聞かれることありません？
あり
なんかやたら寄った時にどうなるか気にされる方とかいません？割と
あるかも。
りょうさん寄った時どうなるんですか？
僕いやそんな酒強くないからあんま変わんなくないですか？変わるかな。
ああんまお酒飲めへんもんな、だから、うん、なんかちょっともともとセーブしてる。
そうっすね、
うん、
いやなんかねその
ちょっとこう巻き舌なる、
巻き舌にな、
ちょっと巻き舌にな
ります。いやなんかね、
いやわからん、ちょ今適当に言った、
面白いなんかあったんですけどね、なんか寄ったらセクハラしだすみたいな、うん、3倍目からセクハラが始まりますみたいな。
全然面白くない全然面白くない全然面白くないそれ公序良俗に思いっきり違反してるからやめた方がいい。
いやあの3倍以上飲んだらセクハラするから2杯で飛んどくみたいな。
あ男のおだ同性にセクハラするっていう、
いやいや異性ね、異性にセクハラしだすっていうのが、
俺あれやで、同じ僕ら同じ営業部に所属してるじゃないですか、
はい、
部長ね、
はい、
共通の部長がいるわけじゃないですか。
そうですね、
部長なんか寄ったらさ、これ俺にだけなんか分かれへんねんけど、この腕をさこうまくってきて、
うん、
ここでこうブッてやってくるねん、
はい、
これブッブッブッって人の腕で鳴らしてくんねんけど口つけて、これはやられる？
やられへん。全然やられへん。全然やられへん。人見てんじゃん。
寄ったら人の腕でぶってやるっていうすごい酒癖あんねんなって思ってんけど、
はい、
それやられたんですよ。で、僕はその時ね、なんかバーに行って、僕は飲んだらちなみにカラオケというか歌いたくなるんですよ。うんうん、基本。うん、だから飲んで1軒目飲んだ後絶対にカラオケ行きましょうって言って、うん、みんなと一緒に、やっぱもうサラリーマンですから、
う
やっぱ歌いに行きましょうよと、うん、あの鐘を鳴らすのはあなたを何パターンのカバーで歌えるかちょっと勝負しましょうよみたいなノリになるんですけど、
はいはい、
そうで部長にスナック連れても行ってもらったりするんですけどね、うん、そうでなんか僕ある日トイレに行ったんですよ、うん、途中でちょっと催してきて、うん、トイレ行って帰ってきたら、うん、両股のねなんかこう、
うん、
ズボンのうちなんかこう切れが、はい、かまいたちに切れられたかのように切れてたんですよペロって両方とも
え、縫い目ってこう真ん中じゃないですか真ん中じゃなくて、うん、
その
両端ってこと
真ん中じゃなくて両股がなぜかペロってめくれてて
どういう
かまいたちにそこだけ切られてるみたいな、
はいはい、
でどういう体勢で切れんねんと、
うん、
言われた後に腕にブッてされたんですけど部長に、
はい、
それはなんか因果関係あるんすかねやっぱ両股なんかブみたいなちょっと分かりませんけどちょっといやこれ寄ってんなちょっとい
やーどう
ということで、はい、はいまあ、これはあれっすね11月にもう入りましたけれども、
うん、
りょうさんに今日トピックあるってことで今日あれっすよねりょうさんが月間 MVP に先月選ばれて、
はい、
今日表彰されてましたね会社で
そうですね
おめでとうございます
ありがとうございますその日に
これうちはい、うん
あどうぞ
IT 商社ポンポコ商事っていうことで昔ながらの商社らしく月に1回、ね
うん、
前月著しい成果を出した人や、
うん
まあ、素晴らしい実績を作った人を称える MVP 制度みたいなものがありましてね、
うん、
で今回りょうさんがノミネートというか選ばれて、
うん、
朝ね、うん、あのチームスというかウェブ会議でこう前に何人かこう MVP 取った人がそれぞれ並んで、
うん
挨拶してたもんね。
そうですね。
いやらすごいすごかったです。あの SDGs ですかね。はい、絡みの。
絡みですね。
SDGs ってあのマーブルチョコレートのね。
パチモンみたいな。
輪っかのチョコみたいな色してる SDGs の世界で17個の課題を解決するという SDGs の事例を発表されてましたけれども。
はい。
なんかああいうの久しぶりでした
久しぶりでしたね、うん、なんか
みんなの前に
うんなんか目立って
どう
はいまあ思い
なんかキングダムで、
はい、
千人称になった気分になったこう全員を見下ろしてこうドヤーみたいな
はいはいはい、はい、
天下の大将軍やっていうい
やーないっすよいやーそれがねその僕の悪いとこですけど昨日、うん、なんかいろいろ2時ぐらいまで仕事しててでもう上司
え、ちょ、10、え14時
10、24時あ、違う、26時
やりすぎやろ
で上司からは事前に先週ぐらいかな、
うん、
あの選ばれたから、うん絶対話してなって言われて、
うん、
で、
はいはい、
言われたのと同時にこう有給取得できてませんよっていうメールが飛んできたんで有給取っていいですかって言ったらめっちゃ怒られるっていう珍事件を起こって、
はいはい、
まあ言うても来るやろ
まあそれは、
うん、まあ言うてもこいつ来るやろ思ってた矢先、
うん、
今日僕が起きたのは8時45分っていうゴリゴリ。
え、ちょっと待って、ちょっと待って。9時よね、始業。
始業9時です。
的には。え、それ、間に合うの？あ、わかった。もしかして、りょうさんのことやから、スーツ着て、革靴履いて寝てる。
いや、ゴリゴリに、全然違う格好やったん
です。いつでも出動できる。
45分に起きて、やべってなって、とりあえずコンタクトを、
うん。間に合うん。
ギリ5分で、コンタクト、で、髪の毛、うん、で着替えを終わらし、
うん、
着替えもなんか羽織るみたいな感じで出て、
てててててれててててれててっていう音楽流れでそうやな、ドリフ。
その状態の中、こうエレベーターなんで、僕5階なんで、エレベーターで降りてる間にネクタイを結び、
あ、マンションのね、はい。
で、一番大通りまでダッシュする、タクシー捕まえる。で、会社までタクシーで行く。
あ、タクシーで来たんや。うん、
で、すでにタクシー乗ったんが、
すぐ捕まったんや。
53分にタクシー捕まって、うん、まあ僕の家から事務所近いんで、
あと7分。
7分やばい。
うん。
で、4分ぐらいで着くんすよ。家から。うん、で、その時点で57分。
あ、なるほどね。
これで上上がったらいける。ギリ、間に合うみたいな。
バチバチ刻んどんな。
バチバチ刻んで、なんとか59分とかに着くっていう奇跡。
でも、最初校長先生の話長いから、うん、ね、5分ぐらいはちょっとタイムラグあるよね。ちょっと若干、
うん、
稼げるっていうか。
そうそうそうそう。
そこでちょっとチューニングかけて、朝めちゃくちゃ寝ぼけてる感じで出てきたもんね。
完全に、
スクショ撮ったけど、
うん、完全にやばかった。
めちゃくちゃ寝ぼけてるわと思って。
いや、なんかいろんな人、うん、
なんかちょ、
うん、
うん、
それこそ足湯先輩に
ちょけてくれるのかなと思って、
そう、ちょけてって言われてたんですけど、うん、そんなことできる余裕もないぐらい、うん、頭働いてなくて普通に寝坊してるって。
いやー、なんか蛍光カラーのコンバースのハイカットぐらい履いてきてくれるんかなと思ってんけど、口回らんくてもそれもなく、
いや、ほんまになかったです。もうほんまにギリギリでしたからね、今日やーべえみたいな。
まあそうやな、遅刻するときはちょっと考えられへんもんな、そんな
ん。いや、まあ、うん、よりによって教会みたいな感じでやっちゃいましたよね。
ああ、まあ良かったよ、でも、うん、なんかやっぱああいう晴れの場はどんどん出ていかんとね、
うん、
我々も、うん、
そうですね。
いやー、ちょっと今期始まって、うん、やっぱね、この MVP っていうのも毎月毎月発表されるわけですけれども、
うん、
取りやすい時と取りにくい時がありますからね、やっぱ、
うんうん、そうですね。まあ
やっぱりね、3月とか、
うん、
9月とかは難しい、そこ前後だから。10月も難しいし、やっぱね、こう期初期末はやっぱこうすごい案件取れて当然の雰囲気もあるしね、みんなそこに固まったりするから、
うん、
まあ、そこでやっぱ選ばれるっていうのはすごいよね。やっぱこう1人、まあ、2人というか、
まあ、
う
ん、やっている内容というかね、その僕の場合はプロセスだったので、
うん、
まあ金額は一番大したことないんですけど、うん、まあやってる影響範囲とか壮大さが結構あるので、
うん、いやー、すごいわ。これはもうみんなの脳みそ洗脳するぐらいな案件だったんで、はい、ちょっと恐怖の頭脳改革ということで、
うん、
お願いします。今期も
ちょっと頑張りますが、
はい、
いろいろ。
僕らの目標は他の営業を洗脳するっていうのが目標ですからね。いい意味で。いい意味でね。
あるね。
いい感じに開発するっていう目標がありますんで。
わかる。
頑張りたいですよね。
わかるわかる。
なんか面白い案件取ってね、こうみんなのこう意識を変えるんだっていう、
うん、
ちょっと意識高い系ですからね、実は僕ら、うん、
まあまあどう見えてるのかっていうのはありますけど、はい、だいぶ頭がおかしいやつやとは思われてる。
いいんじゃないですか、でも、
うん、
なんかね、ちょっと今日江戸くんがいたらと思ってたのが iPhone12 のレビューっていう風に言ってたんですけど、
あ、
先週喋っててね、 iPhone12 を、
うん、
買う、
うん、
僕と江戸くんがっていう話をしてて、
うん、
届きましたね、僕には。うん、
どうですか、
一番なんでしょうね、標準的なモデル、12の普通の無印というかミニでもなくプロでもない、
うん、
ストレージが64でですかね、
うん、
のモデルなんで、スペースグレーなんで、
うん、
一番結構早く届きましたね、洗 先週ぐらいに届いて結構いろいろ触ってるんですけど、
うん、
なんか iPhone6 でしたかな、なんかこう四角い感じ、ちょっとまた前の感じに戻ったなっていう触り心地なんですけど、
はいはい、
まあ、特に目新しさなかったですけどね。 5G 使えるエリアも限定されてますしね、
うん、まあ、今はね、うん、なかなか限定的ですよね。
しかも俺さ、届く前の日にさ、
うん、
あのこれ当日にならないメール来おへんくて、キャリアから、僕の場合 AU からですけど、予約して、でなんか前の日に AU からメール来て、あっと思って、
うん、
あこれいよいよ明日届くわと思って見たら、
うん、
なんかあのもう低速になりますと、
うん、
速度が、
うん、
っていうメールやってん、えっ、ー、と思って明日から低速になりますメールやってな、7ギガやから俺、
はいはい
は
い、
容量、
はいはい、
パケットの、
はい、
えもしかしてじゃあその後明日届きますってメール来てんやん、
うん、
iPhone、
うん、
えもしかして俺 5G の iPhone 届いて低速なるみたいな
めちゃくちゃおもろい
5G で 3G 出るみたいな
めちゃくちゃおもろいや
えみたいな、何個退化してる
めちゃくちゃ
見た目大人やけど中身幼稚園児みたいな、え大丈夫みたいな感じのスタートやったんで
それおもろい、それはおもろい、
そこプラン変えましたけどうーん、でもねなんかあれですよ、12で使ってますけどね、なんか LINE の引き継ぎ失敗してね、
うん、
1年前のメッセージまでしかバックアップ取れてなくて、
うん、
LINE がだからなんか直近のやり取り全然残ってなくて、1年前の、やり取りから復元できたんさ、残りあの他の設定とかは、うん、あの直近2、3日ぐらい差分があってバックアップできたんですけど、
うん、
だからあれなんですよ、待ち受けとかアプリの配置とか全部一緒なんですけど、まあ当たり前ですけどね、
うん、
なんかあんま申請見なかったんですよ、だから、
う
ん、なんかもう丸々変えるんやったらもう全クリぐらいで変えてもいいんちゃうかなと思ってたんですけど、
うん、
それぐらいの男気機種変、
うん、
男気機種変って流行るかなと、なんかこうバックアップ取らんと機種変するっていう、
あ
どうも
でもなかなか
LINE の連絡先だからそれぐらいやらんとなんか目新しさがね、
うん、
ないんですよ。
あでも分からなくはないかも、LINE とかはそうしたいかな、うん、でもなんか普通の連絡先、 iPhone の連絡先って iCloud で取ってるから、
うん、
まあなんかそれはまあいいとして、 LINE のやつは一回なんかクリアされてもなんか逆に楽しい、
うん、そうそうそう
かもしれないですね。
ちょっと面白かった、だからなんかこの子と連絡先、あこの子と連絡取りたいっていう時に、
うん、
あのそもそも本来は直近でやり取りしてる子やねんけど、1年前って知り合ってなかったから、
うん、
例えばエド君とかも多分あんまり知り合ってなかったんですよ、僕の中ではギリギリ知り合ってたぐらいのレベル、
はいはいはいはい、
ああまあ多分知らない、だから1年前ってエド君いないんですよ、トークの中には。
なるほど、
そういう人を調べようと思ったら、あの普通に連絡先を共有されてるから、一応 LINE の、うん、LINE の連絡先も連絡先に紐づいてるから、そこだけはあの同期されてて、
うん、
だ友達の名前を検索して、
うん、
でダイレクトにメッセージをするっていうことをしないと会話できないんですよね、うん、ちょっと新鮮であの面白かったんですけど、だからまあ、うん、まあそんなに同期しなくてもいいかな、なんか新鮮味を味わうっていう意味では、だからそれぐらい変化があんまりなかったかなって思いましたけどね。うん、まあカメラの性能は上がってるっていうのはあるけど、僕スクショしか撮らんからさ基本。
確かに確かにな、
ひも球とか粒グミとかなぜかグミのスクショ多いんですけど
なぜグミが多いんですか、ね、なぜ
なんか駄菓子とか、ね、懐かしのなんかかば焼きさん太郎とか、
懐かしい
キャベツ太郎とかあの、
うん、
なんかね最近そうそういうスクショばっかり出動するんですけど、カメラロールから、
うん、 なるほど、珍しいなそれは。
消しても消してもね、うん、そう。りょうさんはまだ様子見ですよね、確か実機見てから決めるって言ってたんで、
うん、ミニを見てみたいですよね。そのミニのサイズ感と、
うん、
なんかディスプレイの感じ、
はい、なんかですね、
今よりサイズ感が小さくなるとちょっと嫌だなっていうのはあるんですよね、うん、許容範囲持ってみて、
どうする、どこでも一緒ぐらいちっちゃかったら、あのポケットステーションの
どこでも一緒、
めちゃくちゃちっちゃい、それかあのピカチュウのマンポケぐらいちっちゃかったらどうする、
めちゃくちゃちっちゃいなそれはきついな、あ
の PS のメモかぐらいちっちゃかったら
やばいな、
あれってホームページで見てるのよりちっこいんですけどみたいな。
いや、プレステ
のなんかでも昔のガラケーであんぐらいちっちゃいやつあったよ、
ガラケーちっちゃいですよね、
後期、
うん、ちっちゃかった、
そうそう後期のガラケーで、うん、しかもストレートっていう折りたたみできへんタイプのやつで、うん、めちゃくちゃちっちゃくて、しかもキーもほんまに米粒ぐらい、一個のキーがめっちゃちっちゃいのが流行ってましたよね、一部の中では。
あ、確かに
僕それ使ってたんで分かるんですけど、うん、めっちゃちっちゃいんですよ、
うん、
で僕手ちっちゃいマンなんで、うん、ちょうどフィットしてたんですけどそうそうそうそうそう。
でも海外ドラマに出てくるやつとかそんなんじゃないですか、なんかめっちゃちっちゃい、なんか海外の携帯って、
あれでしょ、
そう、
ブラックベリーでしょ。
あ、そうそうそうそう、
めちゃくちゃ憧れたよねあれ、
うん、
ブラックベリー
憧れた。
なんか iPhone の 3G から 3GS ぐらいが出るぐらいの時に、確か Twitter が日本に上陸して、広瀬香美さんとかが、うん、あの Twitter をまず最初にやり始めたぐらいの時に、うん、あのブラックベリーとかもなんかこう輸入して買うか、うん、モトローラなんかな、分からへんけど、なんか経由で買うみたいなのが買えて、うん、でオバマも使ってるみたいな触れ込みで、ちょっとイケてる人はブラックベリーみたいな印象があって、うん、めちゃくちゃ欲しかったけどね、
うん、
物理キーなんですよね、だからアルファベットのキータイプが、
うん、
かっこいいな。ブラックベリーっていう名前もかっこよかったよね。
中二病くすぐられてる。
ブラックって言ったらブラックブラックビスケッツのブラックとか、ね、仮面ライダーブラック RX のブラックっていう、ブラックに対するかっこよさってあったじゃないですか、うん、僕たち、
うん、
ちょっと世代ちゃうけどベリーっていうのもちょっとかっこよかったよね、なんか、うん、
なんかそういうのを見てたから、まあ、確かに昔ガラケーちっちゃかったからって思うけど、
うん、
今なんかやっぱほんま人間って慣れですよね、当たり前になんか今の、
うん、
今僕8ですけど8のサイズに慣れてしまってるっていう、もともと 4S とか、
ね、だから
そうそう 4S とかもね、うん、ちっちゃかったじゃないですか、うん、4ぐらいまでかな、
は
い、
うんうんうん、
SE とかもね、そのサイズでしたけど、あのサイズ感とか久々さ持ったらめっちゃちっちゃいなって思う、
うん、いやーそう、だから今回とかもうあれやもん、充電の AC アダプターないからめっちゃ薄いしね箱、
うん、うんうん、
なんかだいぶうんこなれてる感がすごい出てるかな、うん、
うん、
なんかね、そのアップルつながりで、あのアップルアーケードってあるんですけど、
ありますね、
あの月額で、うん、アップル TV みたいに、うん、ゲームやり放題みたいなやつ、
うん、
いやこれあの新しい iPhone に変えた瞬間に3ヶ月無料みたいな、
うん、
メールがめちゃくちゃ来るようになって、うん、あのとりあえず登録しというか、うん、申し込んだんですよ、うん、で3ヶ月やり放題なんですけど、 しんどいよね、 iPhone でこう横に向けてゲームするのちょっと
しんどい、
うん、手疲れるっていうか、
うん
うん、なんかゲーム向きじゃないよねやっぱ、
うん、
この持ち方というか
やっぱサイズ感なんですかね。
うん、サイズ感もあると思う、
うん、
操作性も、うん、でやっぱねこうクロノトリガーを、
うん、
が好きで、
うん、
で iPhone でクロノトリガーが移植された時にそこを課金して落としたんですけど、うん、ちょっと操作性の問題でやめたよね、うん、ロボら辺でクロノトリガーやったことある？
ないかな、はい、クロノトリガーってどんなやつですか？
クロノトリガー
どんなやろ。
あの鳥山明が、
うん、
あのデザインしててあの時をかけてい ろいろするアクションゲーム、
あ
ーアクション RPG。
これはですねやったことないですね。
うん、超名作ですよね。一回クリアしたら強くてニューゲームっていうのができて、
はい、
あの虹っていう伝説の刀を持って始めることができるんですけど、なんかスーファミなんですよね。で僕が、スーファミの時世代なんですけど、スーファミやってた時に、
うん、
なんか中古ショップとかで、まあ、当時多分僕の今32なんですけど、
うん、
もうちょっと上の世代が全盛期やって、で一回みんな遊び尽くしてなんか中古ショップとかに売ったやつを買って遊んだりしてんけど、
うん、
その時多分すごいロットが出回ってたから、その時の中古ショップの価格でも多分1000円とか500円ぐらいやってん。
お
だからめちゃくちゃ流行ったはずやね僕の上の世代で、
うん
うん、であのアクション RPG なんでこうゲージが溜まった攻撃するみたいな聖剣伝説みたいな感じのバトルシステム
で、はいはいはいはい、
でスクエアかな、
うんうん、
そうでめちゃくちゃおもろくて、
うん、
ハマったんすけど、
うん、
途中でそのクリアできへん面がやっぱどうしても出てくるんですよね、
うん、
僕ゲームそんなに得意じゃないんで、で大体 RPG は大体全部クリアできないんですよね、ほとんど RPG って名のつくものは。
それ
なんか例えばドラクエ6、
はいはい、
ドラクエ6やったことある？
6ってサブタイトルなんでしたっけ？
え、あ、分からん。そして伝説絵じゃない？え、何？なんかあのね、
はい、
髪の毛ツンツンのバッツボッツ出てきて、
うん、
なんかハッサンとか出てくるムキムキな、
あー多分やってないかも。
で多分スーファミで最後のドラクエ、
あーはやってないかな、
まあ、とにかくねそれを借りたんすよ友達に、はい、絶対にやった方がいいって言われて、
うん、
小学校の時借りて、うん、マシューもうスーパーマリオしかやってなかったから、
うん、
ドンキーコングのマインカートコースターとかもうアクションゲームしかやってないですよマリオ USA で株めっちゃ抜いたりとかしかやってなかったんで、
はいはいはい
はい、RPG はちょっと大人やなっていうイメージだったんですけど、
うん、
で友達にドラクエ6借りてやってたんですけど、
うん、
なんかあの途中でね、
うん、
多分まだレベル13ぐらいの段階なんですけど、
うん、
なんかある城に潜入しなあかんと、で普通やったらもうなんか許可書がいるって言われて入れないんですよ、
うん、
で正解はその城を出入りする出入り業者みたいな服をどっかで入手して入るっていうのが正解なんですけど、
うん、
そんなん分からんじゃないですか
、うん、
まあ、小学生には
分からん、
出入り業者の確保して入るとかっていう発想ないじゃないですか、
うん、ないない。
でも一生クリアできへんと思って友達に返したんですけどそれぐらい RPG にやってないんです
返したい。
それぐらい RPG 苦手なんですけど、でもそんな僕でも楽しめるのが RPG とアクションゲームを足したアクション RPG っていうジャンル で当時その中の一番話題作やったのがクロノトリガーで、音楽もう素晴らしいし、もうキャラ設定もいいし、ちょうどいいゲームレベルというか、やったんですけど、なんかバイク、そうバイクレースの、
うん、
面があって、そこだけなんかクリアできへんくて、普通のバトルじゃないからバイクレースっていうレースゲームの要素を、もうまたレースゲーム苦手やからさそこだけ友達にクリアしてもらって
、はい、
得意な友達をさ家に呼んでさ、うん、その友達にすいません師匠やってくださいって言って、僕その隣で正座してクリアしてもらって、
はい、
あじゃあもう僕がやるんでって言ってこうってやってもらってるけど、そういう時だけクリアしてもらう友達みたいな、
うん、
おらんかった小学校の時なんかこのこういうゲームだけやたら得意みたいな、
ああいましたね、いましたいました、うん、でもなんか最近
俺それやるでみたいな、うん、
でもそれあれっすよね、なんか昔ならではというか、うん、移植されてるやつあるじゃないですか、ゼルダとかでも時のオカリナとか 3D で、
うん、
3DS か出てましたけど、僕ら世代ってこう、うん、64のゼルダの伝説時のオカリナと 3DS の時のオカリナ両方やるみたいな、
あティロリロリロリロンみたいな、
そうそう、でもなんか難易度が全然違うんです、そのやっぱ移植されてる 3DS の簡単な、
え、それは時のオカリナってこと？
そうそうそう、同じ作品なん、
ジャブジャブ様、
あ、そうそうそうそうそうそう、
え、ちょっと待って、森の神殿、水の神殿、水の神殿でクリアできへんかった派ゼルダ、
あ、クリアできへんかった派、64の時、
お
ー、そうそう、
3DS では
3DS は
簡単になっててクリアできたみたいな、
全然できました
、へえ、え、簡単になってるんやん、じゃ
あめちゃくちゃ簡単になってますね、なんか水の神殿ってこう水位をこうオカリナで変えるじゃない、で、あれ64、
いやもう覚えてないけどそんなんあったかな、うん、多分
なんか謎解き
難しい、とにかく
謎解き要素でなんかここでオカリナ吹いたら水位が下がるとか上がるとかあるんです、うん、で、
あ、なんかあったかもしれん、うん、
この64の場合ってここで吹いたらここまで上がるみたいなガイドないんですよ、うん、だからただなんか上がるのか下がるかも分からへんで、なんか中ぐらいやと思ったら
塩梅が、ね、
そうそう、塩梅が分からへん状態でやらなあかんみたいな難しさがあって、でかつめっちゃ迷路みたいなんで、
それは難しい、
分からんみたいな感じ
で難しいな、
で 3D
それなんかあれやね、はい、お湯沸かすときに、うん、あのぴったり止まらん時あるやん、風呂場のであったかいのと冷たい蛇口ひねってちょうどいいところで見に行くぐらい難しいってこと、
そうそうそうそうそうそう、そう時のオカリナはあの64の方はそれっすよ、でも 3DS はなんかガイドがついてて、ここで拭いたらここまで上がるとかいうのが全部わかるんですよ、その絵でね、
ちゃんとお湯のメモリーそこで止まってくれるんや、
そうちゃんと止まってくれる、
お風呂で
全自動全自動よ、
ちゃ優しい、
ボタン1個でもベッて
めっちゃ優しいやん、
ちょうどええ温度であのやってくれるっていう、そういう差があって、
ええー、な、
うん、
いやなんかそういうチューニングねされてたらええけど、おだから水の神殿で止まってるもんまだ、うん、ちょっと世界救えてないわ俺まだゼルダの
何年救えてない
俺ちょっとそうほぽろら勝ちにしてるゲームいっぱいあるわ、ちょっと
あのもう、うん、あのドラクエだったら5はクリアしましたね、うん、天空の花嫁、
え、あれよね、映画なったやつだね、
あ、
最近
そうそうそう
話題になった
天空の花嫁はクリアしましたね、うん、S2 かな、
あれは名作らしいよね、噂によると
めちゃくちゃ名作ですね、うん、あれ
は俺これも iPhone で買ったけどちょっともう最初らへんで挫折したやん、操作性で
パパスまだ死んでないですか、パパスは
分からん、パパスかママスかも分からんけど
いやそう、いやなんか、うん、そうだ、
いやおもろいな、なんかさ、はい、プレステクラシックっていう、はい、ちょっと話あれあの ゲームの話題を今ちょっとノーションに上げてるけどさ、
はい、
あのプレステクラシックっていうのがさ、
うん、
これ持ってたっけ、りょうさん、なんか俺ちょっと欲しいなと思ってて、 最近。
おいや僕は持ってない。
なんでかっていう、
うん、
と最近ポッドキャストの番組で、
うん、
あのビジネスウォーズっていう番組があって、
うん、
でなんかあのソニー対ニンテンドーっていう文脈で、
うん、
その因縁の対決を、うん、あの毎週木曜日に、うん、まあ、配信してるような、うん、まあ、ゲームの、まあ、その因縁とかの歴史というか、
うん、
に関するポッドキャストなんですけど、めっちゃ面白くて、プロジェクト X みたいな感じで、
うん、
そうなんかやられたらやり返すみたいな、
うん、
どっかで聞いたことあるようなソニー対任天堂のバトルの話で、そこにセガも参入して、
うん、
ちょうどまあ、スーファミ、
うん、
スーファミの次に、まあ、いきなり飛躍的にビジュアルというかグラフィックが向上したじゃないですか、プレステとかセガサターンとかって、
うん、
でソニーって今までゲームに参入してなかったけど、
うん、
そこにこうすごい思いで参入して、でずっとまあ花札から始まってスーファミで一世風靡した、まあ、歴史を作った任天堂も、
うん、
まあ、ゲーム会社というプライドをかけて、まあ、そこから64を開発するみたいな話が出てくるんですけど、
うん、
まあ、それを聞いてるとソニーすごいなとか、またプレステって懐かしいなと思って、
うん、
ちょっとプレステやりてえなってなって、プレステクラシックっていう、これいつ発売されたのかな、多分去年か一昨年、2018年か、
うん、
プレステのゲームが20タイトルぐらい入って、
うん、
これをテレビにつなぐだけでプレステのソフトが20個ぐらい遊べるっていうやつなんですけど、
ボーンっていう音が鳴ってですよね、
かな多分。なんかかっこいいね、プレステの最初の音楽も。これ、
うん、
擬音に例えるの難しいねんけど、
うん、
てんてんてんてんてんみたいな、ピープリンシャキーンみたいな。あ、ごめん、ちょっと
PS そんな
ないよね、これ。
PS そんなでしたっけ。いや、なんかもっと
ドゥーンみたいな、
ドゥーンで、なんかソニーエンターテインメントってところが
みたいな
ソニーエンターテインメントっていうのがなんか出てくるみたいな、そんなイメージしかないですけど。
2個目のやつがかっこいいよね。
そんなありましたっけ、そんな種類ありましたっけ。
最初白いひし形みたいな、なんかこうエヴァの使徒みたいなのが出てきて、
あーハード、
そうドゥーンみたいな、ソニーコンピューターエンターテインメントって出て、
うん、
その次に黒いところに PS のマークがドゥーピューヒューシューみたいな音で
なんか赤青黄色でしたっけ。
これも
う、うん、
むずいよこれ、うん、擬音に例えるの、
うん、いやでも、
うん、
でね、あれ
もうあれ、あの音本当にすごい、何回でも聞けるわと思って、
うん、
もうちょっとそのね、ビジネスウォーズ見てからプレステやりたなって、その起動音の YouTube を聞いたりとかさ、
うん、
まあ追体験というかしてるんすけど、当時のことを思い出して、うん、すごいよねこの音やっぱ、うん、なんかよくこんな音思いついたなっていう風に、なんかもうあれですわ、もうジョヤの鐘みたいな音ですよね、うん、普遍的な。
なんかシンプルに、
あー俺はこれは滑ったな
滑ったいやなんかシンプルに
言ってたよ、でも小室さんも最終的にはジョヤの音みたいな音を作りたいって言ってたよ。
おーそれはで
かいな。小室哲哉も目標ジョヤの鐘作りたい、でもPS の起動音ジュアの鐘に等しいでしょ、もうもはや
いやでもまあまあ確かに
こういう音作る、
うん
うん、難しいよね。そう、あで何を喋りたかったかっていうと、このプレステクラシックに収録されてるソフトが20種類あるんですけど、
うん、
なんでこれ入ってないんやみたいなのも結構多いらしくて、
うん、
そう、なんかこう今はあのリンク貼ってるけど、あー、まあ、アークザラットだとかアーマードコアとかね、
うん、
あの IQ とかサイとか鉄拳3とか、
うん、
ファイナルファンタジー7インターナショナルペルソナとかいろいろ入ってるんですけど、
うん、
もっといろいろあるでしょみたいなことは言われてたね。例えば僕的にはパラッパラッパとかウンジャマラミとか
だな、
そうそうそう、あいやトトトトチャーっていうね、パラパラパ、
うん、
オッケーパラパっていう、あの玉ねぎ先生が出てくるやつですよね、
うん、
とか頑張れ森川くん2号とか、クラッシュバンディクとかですね、
うん、あーあったなあ、あったあった、
とんでもクライシスとかセガレイジリ、これ1はプレステかなとか、
うん、
まあバカゲーとかですかね、なんか、うん、バカゲーが少ないんかな、でも、うん、なんか懐かしいなと思って、うん、
プレステで何がいいかな、何一番やったかな、初代でしょ、
そう、
あれやってた友達と、ドカポンっていうゲーム、確か PS やったと思う。
ああ、わかった。あのピコピコハンマーとかでやる人生ゲームみたいなやつでしょ。
あ、そうそうそうそうそうそう。
なんか懐かしいなそれ。
なんかあれ、
あれ結構流行ってたよね。
うん、あれでなんかこうね、お互い潰し合うみたいな。は流行ってましたね。
パーティーゲームいいよね。
うん、
ああいうの、うん、
なんかちょうど
とかパーティーゲームなんかあるかな、
プレステ
で流行ってたよねあれも、
やったのやろうな、
あれはトバルナンバーワンとか知らん、
いや格ゲー、わかんない、わかんないわかんない、
これ鳥山明先生がデザインしたキャラクターが戦うトバルナンバーワン、
いやわかんないです、
めっちゃおもろい、
あ僕あれ一番やりました、
めちゃくちゃ、
プレステは、うん、もうダントツでやったんはテイルズオブデスティニーやりましょう、
あーテイルズか、テイルズ派、
テイルズ派ですね、
あえ何派があった、ドラクエ派と
ドラ
ファイファン、
あファイファン、
ファイファンってもう死後か、
うん、FF ですかね、
FF に統一されたやんか今、うん、大阪弁やったらファイファンやもんね、
まあ、僕も FF 派でしたけどね
そうです
か、いやなんか FF ってこうなんか僕結構 PS2 のやつやってたんですよ、
ああなるほどね、あだからそう、そうか、もう統一されてからやな、もう、もうベルリンの壁崩壊したぐらいの感じの時やから、うん。
テン2とかめっちゃやってました。でもなんか
テイルズ、
テイルズ
かな。テイルズ好きな人結構多かったけどね。うん、周り。
テイルズはね、うん、あれは優秀ですね。なんか物語がすごいちゃんと作られてる。
ああ、なんかちょっとアニメのでしょ？多分グラフィックが。
うん。
だからなんかああいうのも結構なんでしょう。完成度高かったようなゲームのイメージはありますけど、僕はあれなんで、うん、ポポロクロイス派やったんでピエトロ王子の
怖すぎ、怖すぎ、
めちゃくちゃ少数派ですか、
めっちゃ少数まあ僕
ポポロクロイス
結構王道、
めちゃくちゃ音楽いい、
僕は結構王道ばっかりやってますからねFF
マリオ
ドラクエ、
ピエトロ王子言いながらピエトロドレッシングかけて食べてたからサラダにクソ思んないけど、あのあとなんやろ なんかモンスターファームとか、あと
モンスターファームありましたね、うん、なんかありましたね、
あのあれですよ、 CD で再生できるんですよモンスターが、うん、
うん、
いやそのマキシシングルっていう昔ちょっとちっちゃい CD やったじゃないですか、
うん、
ああいうので あの例えばこの CD やったらこの激レアのモンスター出るみたいなんで、
うん、
もうそれの CD をが欲しいがためにツタヤ行っても全然興味ない CD 借りるみたいな、ね、やってましたねめっちゃ。でもその CD を借りて、
うん、
そっから新たな音楽の出会いにつながるっていうことはもうまだなかったよね、中学生なんで。
あ、
まだ中学生ってそのまだそんなにさ、
うん、
あの流行りしか追いかけてないやんか、
うんうん、言えてる。
俺だって中学で買っ、うん、あれ中学に入るか小学校卒業するぐらいの時が初めて CD 買ってんけど、
うん、
エキセントリック少年ボーイを買ったんですけど、初めて人生で買った CD、
うん
うん、でも今人に初めて買った CD 言うときレッドホットチリペッパーズ のカルフォルニケーションって言うけど、うん、
ちょっとなんで見えはるの
意識しエキセントリックじゃなくて今日も地球が平和なのはエキセントリック少年ちゃんボーイがいるからさって、謎の小袋を70袋か60袋か80袋か忘れたけど、
うん、
もらえるって聞いてなんか応募したけどね、それぐらい好きやったけど、うん、
へ
え。ちょっとごめん、何の話をしてるあの
なんか思い出話みたいなのって
脱線しましたけど、
うん、
別に今日話したかったのはこの話じゃないんです
よ何を話したかったんですか、うん、
今日はねとんかつ DJ あげ太郎を見に行ったって話をしたかったんです。
おお、どうでした？
最近映画ね、なかなか自粛が続くという中で、
うん、
鬼滅の刃がやれ流行ってるっていう話があるじゃないですか。
そうですね、
無限列車編がね、
うん、
で僕たち鬼滅を見てるじゃないですか、
うん、
共通点としては一応今出てる巻までは全部読んでると。
そうですね、もう出てる巻、まあまあ、うん、まあまあまあ僕はもう最終まで見て、
次最終巻かな
もう見ちゃってるから
最後まで
単行本っていうかもう完結僕の中で完結してるんですけど
俺最近の流行りがさ、はい、無限映画にちなんで無限、
うん、
なんとか列車編って何でもつけるの自分の中で今めっちゃ流行ってんねんけど、
うん、
その映画は見に行ってないねんけど、例えば社内の提案書に無限あらり列車編とかつけたりとかさ無限なんとか列車編ってつけるのめっちゃハマってて今
はいはい、はい、
ただそれつけて提案書作んねんけど、今鬼滅の刃ロゴシミュレーターとかで結構いろいろ作れるやん。
はいはいはい、はい、
それ作ってさ社内の提案書作んねんけど、みんなほぼほぼおじさんやからわからんっていう、みんな、
うん、
ちょっと不一致が起こってるんですよ今
鬼滅はね、まあ、うん、どうかな
めちゃくちゃ流行ってるよねこれ、
うん、
鬼滅はまあ流行ってますよね、うん、鬼滅きっかけであの声優さんは有名になりましたもんね。もともと有名だったのか分かんないですけど、
メガネかけてる人ね。
え、メガネかけてる人、うん、かけてない、あの、
うん、
あれね、禰豆子役の、
あ、また違う人、
禰豆子役の方ね。
あ、禰豆子役の人か、
うん、可愛らしい感じの、
あ、そう、
うん、
いやだからやっぱそういうのあるじゃないですか絶対に。
うん、
でそんな中僕はとんかつ DJ あげ太郎をずっと前から見たかったんで、
うん、
見に行ったんですよ。これいつからかな、多分テネットの予告編、テネット見に行ったんですけど、
うん、
テネットの予告編でとんかつ DJ あげ太郎が出てきて、もうその瞬間に、うん、あ、これ絶対おもろいわと思って、
うん、
北村匠海、あれですよ、君の膵臓を食べたいの、
うんうんうん、
北村匠海ですよ、猫を歌ってる、はい、かっこいいじゃないですか、
うん、
DJ ですよ、めっちゃおもろいやんけと、
うん、
でですね、伊勢谷ちょっとどっちか分からへんけど、
うん、
伊勢谷友介、
はい、
が出てるのと伊藤健太郎、
うん、
さんと旬の 芸人能人が出てるっていうことでも話題になってましたけど、
うん、
とにかく僕はあのヒップホップが昔好きやったんで、キック・ザ・カンクルーとか好きやったんで、もうヒップホップ、ライムスターとかも好きですけど、うん、ジブラとかリップスライムとかさ、うん、ダボとか、なんかちょっと B 系が流行った世代なんですよ。
あ、
だからいわゆるあのダボダボな服を着てファンキーみたいなのこうプラスチックで作った金のプレートみたいなのを中学の時実は下げてて、
はい、
クソダサいんですけど、
はいは
いはい、あの B みたいなイニシャルというかなんかロゴが入った帽子キャップをですね、
うん、
かけてですね斜めに、
うん、
ダボダボの服をなんか声優かどっかで買って着てたんですけど、
おお、なかなかあれやな、痛いな。
B ボーイイズムが流れてたんですよね、うん、当時、うん、地元の西成区では。
やっぱでも全国的ちゃいます？なんか
中マジやばいくらいいいぜとか言ってここいうサブレバイブレーションとか言って。あのチャリの前輪に反射板めちゃくちゃつけて回してたわけなんですよ。ターンテーブルの代わりにチャリの前輪をめちゃくちゃ回してたんですよ。反射板つけて
めちゃくちゃ
痛いよ。めちゃく
ちゃ面白いよそれ。
マジやばいくらいいいぜってで、そうそうそうそう、だからね、なんかそのバイブス的なのに、
うん、
シンパシーを感じて見に行こうところは心に刻んだわけでね、
うん、
と
ん
かつも好きですから。で見に行ったらあのやっぱああいう事件もあったんですけど、北村匠海人気でめっちゃ結構ね半分ぐらい人入ってたんですよ、
うん、
そうでね、内容もねあのすごい良かったですよね。これ原作がジャンププラスっていう集英社の
うん、
漫画が原作なんですけど実は、
うん
うん、前回ちょっと紹介したかもしれへんけど、とんかつ屋渋谷にある渋かつっていうとんかつ屋の3代目の、息子の話で、
うん、
まあ、3代目の男の子の話 で、
うん、
で父親からとんかつ屋をゆくゆくは、継ぐ運命だけどなんかこうのらりくらりしてて、
うん、
なんかこう頑固親父にも見てもえもらってなくてみたいなのが主役で、
うん、
北村匠海が、
うん、
でひょんなことでクラブの DJ という仕事に憧れて、
うん、
二足のわらじを履いて、
うん、
DJ で活躍することも夢見ながら、
うん、
とんかつ屋を継ぐことも両立するという話なんですけど、
うん、
なんか途中でなんかその、まあ、90分ぐらいの映画なんですけど、うん、なんかとんかつをあげることというかとんかつ屋をやることと DJ っていうのは共通点があるっていうことを見出すんですね。でめちゃくちゃこじつけなんですけど、でも結局なんかこう、うん、そこは人を喜ばせることがみたいな、
うん、
まあ、ちょっといろいろな下りがあってそこに行き着くやけど、
うんう
ん、なんかねこの仕事をしてって結局はなんか何を目的でやってるかっていうのをちょっと考えた時に、
うん、
あ別のこのことにも役立てれるというか、
うん、
なんか僕らの仕事もそうやけどなんかこう営業しててこの営業でやってるような、
うん、
この例えば課題解決力だったりこう新しいもん好き力だったりだとか、
うん、
なんかそういうことって例えばポッドキャストやることにも活かせるなとか、
うん、
なんかこういうことやることにも活かせるなっていうちょっと横転みたいなことがなんかすごく今の世代に合ってる考え方やなと思って、
うん、
なんか一見とんかつ屋をやることと DJ をやることって全然違うことに思えるけど、
うん、
なんか実はその似てるみたいな、
うん、
なんかそういう着眼点みたいなのって結構今風やなと思って、
うん、
結構面白いなと思って楽しめたんですけど、
うん、
全然深くない映画なんですよね。で楽しめるしなんかバカみたいな話なんで、
うん、
そう「あげ太郎」めっちゃ良かったからまた、うん、見に行きたいなと思ったんですけど、劇中でとんかつソースつけてないんですよあんま誰も。
ほう、
それなんかねとんかつをシャキシャキって切って、
うん、
手で食べるみたいなシーンがあってね、とんかつをカリって言って、
はいはい、
その食べ方すげえしてえなーと思って、天王寺のアポロシネマでとんかつ DJ あげたのを見たんすけど、
うん、
昼終わってからとんかつ屋さん行ったんすよ、う
ん、お
KYK に
また
で、
また
半券を出したら安なるんすけど、はい、うん、半券にとんかつ DJ あげ太郎って書いてて、
うん、
この人うわーってなるじゃないですかこの人絶対これ見て口とんかつなってんなっていう恥ずかしさが半端なかったっすけど、
はい、
買ったよね。それにうち買って食べたけどね。
いやもう
手で食べたけど手で食べたよ
手で食べた、手でいったんすか、すごい。
うん、惜しかったけど、あの勢いよく行って上の口の上の、
うん、
あの粘膜というかペロってめくれたけど勢いよく行って思って熱、
うん、
すぎてさ、
はい、
とんかつがもう悔しかったですけど、まあ楽しかったですよね。とんかつ DJ あげ太郎、うん、もう ぜひ見てほしいですけど、はい、噂によると漫画の方が面白いんでっていう話を聞いたね。漫画を今追いかけてますけど、はい、うん、面白かったですね、うん、っていう。またちょっと映画も、うん、来年にだいぶ固まってますかね、うん、今年あの007もね、
うん、
延期になったし、ワンダーウーマンも延期になったし、うん、マーベルの再始動のブラックウィドウも延期になったし、あらゆる映画が延期になってますから、
うん、
全て来年に集まってるんですよ。そういう意味では、
お、
来年の映画館爆発するんちゃうかとある意味
はいはいはいはい、
だってマトリックス4とかさ、
うん
うん、ジョン・ウィックとか、
うん、
あの結構大作、来年はキアヌ・リーブスが来るって言われてて、
うん、
まあ、そこら辺の映画も来年に固まってるからめちゃくちゃ楽しみなんですけど、うん、映画はあんま見ないと思いますけど、りょうさんは。
いやまあでもたまには見ますよやっぱり。
あ、一人で見に行く。
うん、一人で、結構一人で見る方が好きかも。なんか一人で後ろの方で見るのが好きかも。映画は映画館で見るのは、うん、なんかゆっくり見るじゃないですか。
うん、あ、後ろで見る派ね。
後ろの方でゆっくり見るみたいな、
ま、前じゃなくて。
前じゃないですね、一人やったら。そうですね、後ろがいいなって感じです。
あ、いいよねやっぱ映画。なんか今ちょっと安いんかな、分からんけど、うん、なんかうん、そう、早く、
うん
うん、来年になって落ち着いてきていっぱい楽しみな映画を見たいなというふうに思いましたけどね、
うん、
はい。これ今ノーションは見えてますかね。
あ、見えてますよ。
なんかちょっと今これだけあるんですけど、ちょっと大阪都構想とかちょっと残念だったんで、うん、もうこっちのもう官僚の方に持っていきたいですけど、まあちょっとこれは残念ではありましたけど、あとはですね、何があるかな。最近ねバズりかけたんですよ、ツイッターで。
お、
何かというと、これいつかな、1週間前ぐらいにつぶやいたんですけど、
うん、
アメトークで嵐大好きおじさんっていう、
うん、
特集があって、
ありました、ね、
そこで見た。
いや途中までは見ましたね。なんかフジモンが ガチすぎるっていうところでちょっと
ちょっと気持ち悪いみたいな言われてたよね
うん、なんかちょっとキモいなっていうのは。
俺あれ見てさ、
はい、
あのそれをつぶやいてんけど、
うん、
今読み上げると、
うん、
あのアメトークの嵐大好きおじさんほっこりする、僕は翔くん好きなんだけど辛い時はウィーダーの CMフレフレ俺編を見て魂ゲージ回復するっていうツイートをしたんですよ、
うんうん、
これ何のことか分からんと思うから解説するけど、あの桜井翔くんめっちゃ好きなんですね僕、
うんうん、
で、ウィダー今はあの昔ウィダーインゼリーって言ってたけど、うん、今インゼリーっていうらしくて、
おう
の CM 何年前か分からんけどもう5年以上前の CM で翔くんが出てて、
うん、
フレフレ折れへんって多分 YouTube にあるんかな、あるんすけど、うん、なんかとりあえずねいきなり CM が始まった瞬間に翔くんがスーツなんですよ、
うん、
もうその時点でもう悩殺されるというか男でも、
うん、
スーツでオフィスの中を忙しく、うん、駆け歩いてるというかで方々からいろんな人に、うん、あこの資料もお願いみたいな、あこれもちょっとお願いみたいな、うん、ちょっとごめんねこれもちょっとお願いしたいねって、あいいっすよみたいな言いながら、
うん、
こういろいろな人に頼まれごとを軽快な感じで翔くんがオフィスをこう走りながら受け取っていくと、
うん、
でなんかめちゃくちゃ忙しそうにしてていきなりカメラ目線になって、まあ、こんな風に忙しくしてるけど、
うん、
今腹減ってることしか考えてないって言ってウィダーを飲むっていうで、うん、期待してるよって言って社長みたいな人に肩をポンポンってやられて、で先輩みたいな人に行くぞって言われて、うん、はいって言ってこう飛び出すっていうね、
うん、
事務所、まあ、それだけの CM なんですけど、その間に翔くんのスーツ姿とこうジャケットを肩にこうファってこう肩かけてオフィスを飛び出る、
うん、どっかで見た
さまざまなシーンを堪能できるんですよ、
う
ん、
はいはい、
一気に液体を飲み干すっていう翔くんも見れるんで、さまざまな翔くんが楽しめるわけなんですね、この15秒か20秒ぐらいの CM の中で。
おー、いや何か「ウィダー・イン・ゼリー」って何かキムタクのイメージですよね。
ああ、そうよね、
長らく
何か一時期、
うんうん、
ずっとやってたもんね、
うん、
ただこの CM はねぜひ見てほしいんだけど、
うん、
これ元気になりますよね、仕事でしんどい時とかにやっぱフレフレ折れて、
うん、
あもう翔くんもこんだけしんどい時も頑張ってるからもう頑張ろうっていう風になれるんで、うん、これをちょっとねりょうさんにこの動画ぜひ要チェックしてほしいんですが、うん、
はい、
ちょっと彦一張りにですね、ただこのツイートが、うん、147いいねやったんですよ、
お
で36リツイートされてて、
うん、
で一瞬通知止まらんかったんですけど、
うん、
一時、
うん、
まあ今止まったんですけど、
うん、
こうバズるって何をもってバズるんかなと思った時に定義見たらいいね1万件あったらしいんですね、だから全然届いてないんですけど、ゼロにこう少ないんですけど、
うん、
おーって思ったんですよ一瞬、でもただこれがいいね伸びると思ってくて、
うん、
僕のフォロー数で147いいねって結構めっちゃ多い方なんですよね、
うん、
だから翔くんすげえなって思ったよねやっぱ、
うん、
いいねする人全員自分の自己紹介欄に翔くん命とか書いてるからさ、
うん、
やっぱ翔くんすごいなーって思って、
うん、うん、
ちょっとそれでまたその翔くん人気をちょっと一瞬でもこう体感できたことに対してこうちょっとテンション上がってさ選手、
うん、まあでも嵐って
あれですもんね、っていう
同性のファン多いですよね嵐って、ほんまに、
うん、
僕の同期も ヘイポンポカ商事の同期もあの大野くんファンですよ、うん、
あ、そうなの、
うん、みたいですよ、もう、
え、僕知ってる？
いや知らないですけど、もう、
あ、僕知らんか、
ガチモンのガチファンっていう、
僕らに流行語、ピエンを超える流行語を、
うん、
考えてくださいって言った女の子いるじゃないですか、
あ、じゃないじゃない、
会社の、僕の後輩の
ではね、
みっちゃん、
うん、
みっちゃんのさ、誕生日翔くんと同じ誕生日やってさ、
え、そうなんすか、
うわーっと思って、俺めっちゃもう、もう交換してやって思って。
いやでも
何の交換か分からんけど
誕生日一緒やだけでしょあのそれ言ったら僕もあれっすよ、お尻かじり虫と同じですよ
誕生日あるん
みたい。あの
虫、まあ、誕生
最近ちょっとあれですけど、あの竹内優子さんがね、あの、
うん、
僕同じでした
ちょっと、うん、残念な、あ
誕生日
今会いに行きますですね。僕そういう意味ではトム・ハンクスとあの朝起きたら全裸になったつよぽんと同じ誕生日
つよぽんが
あと僕の敬愛する細野晴臣っていうミュージシャンと同じ誕生日なんですけど、ちょっとこう自分がいいなって思ってる人と同じ誕生日だとちょっといいよなって思うよね。うん、
うん、そうですね。まあ、
あとノブコムの吉村と同じ誕生日やね
マジっすか。え、脇鳴らすの？
わかるけど
脇鳴らすのパカパカ。
手ぶらしか、あ、手ぶらしか違うか手ぶらしかあれ
手ぶらしか、やばいよ、懐かしいな。
あれ、あやべか
あやべ、めちゃくちゃあやべとかさわべなんていうんですか、おもろいな、懐かしい。
手ぶらしかもさ、うん、元ネタチェコのチェブラーシカっていうなかなかマニアックな路線やと思ってんけどね、うん、僕的にはチェコアニメのチェブラーシカっていう、
うん、
なかなかマニアックやなと思って、うん、まあまあ、いやーですかね。だからちょっとびっくりしたけどね、嵐でバズりかけたっていうのは。まあ、うん、あとはまあ残り少ない話題ですけど、うん、マンダロリアンシリーズ2っていうのが、最近僕がもう大好きなマンダロリアン、スターウォーズのスピンオフなんですけど、
うん、
うん、これがシーズン2始まったっていうのが個人的な大ニュースで見てますけど、うん、またこれはちょっと SF 界やりたいですね。 SF とか見ないでしょあんまり。
あんまり僕は見ない。
スターウォーズとかもそうだけど、
うん、ないな。
多分江戸くんも見なさそうなんで、うん、SF 入門編みたいなのやりたいですね、このテックラジオで、うん、
おー
SF とは何ぞやみたいな、
うん、ああ、
ちょっとそういうのやりたいんで、またこれちょっと保留にしときますけど、
うん、
あとあれですかね、有馬温泉に、まあ亮さんも今心身ともに休めてないと思うんで、11月11日に僕たち3人で有給休暇を取って有馬温泉に日帰りで行くっていう弾丸ツアーを計画してますんで、これ業務連絡ですけど着々とこれね、
はい、
大丈夫ですか、行くマインド形成できてます、
うん、
情勢できてます、この11日に向けて気持ち作りできてますか、この休むんだと、まず
休むために今ちょっと詰めてる感じはありますよね。
調整してる、
元からちょっとやばいけど
まだまだ1週間先やけど
いやもうそれぐらいのやっぱり感じでね、ちょっと今僕結構やばいからほんまに、
ああ、なんかスケジュールに AOS って入れてるけどな、有馬温泉ってい
やなんか
終日、
はい、ヘイポンポコ障子ってあれじゃないですか、あのアウトルックの予定で見れるじゃないですか、
メーラーのスケジュール、うん、うん、見れるね、人の予定見れる。
で多分僕の予定見てもらったら分かるんですけど、先週ぐらいからマジで隙間ないっすよ、うん、
あ、間なくミーティングとか入れてるってこと、チームスとかで。
あい、そうっすね。っていうのプラス、なんかトリプルブッキングとか起きてるみたいな感じみたいな感じのが結構ちょこちょこあって、やべえなみたいな。
じゃあ。
とか言うて、
まあ
4日の日は、まあこれまた朝から終わるぐらいまで、うん、夕方ぐらいまでもう立て続けに打ち合わせ。
ああ、ミーティングっていうか、まあ、あれやね、今日3日やか、3日じゃないか、今日2日やから明日休みで、
うん、
で、あさって4日で朝からぶち抜きミーティングあるみたいな感じってこと、
うん、そうですね、朝一からもうミーティングあって、うん、で多分4日の夕方に予定入るかどうかみたいなんで、5日はね実は予定が入ってないし、6はもう終日ダメみたいな。
じゃあ5日ちょっと頑張って休めるってこと？
5日はちょっと頑張って休めるかもしれないんですけど、休みはしないですね。休みはしないですけど、
休みはし
ない。うん、ちょっとやることが多分結構ここに
詰める。気持ちは休めてる。
そう、だからあのこの打ち合わせとかの溜まってる分をこの1日で一気にガッてやってしまうみたいなことをやったら、うん、
なるほど。
多分11は、11、あかんわ。
うんうん。なんか予定入った。
予定入った。いやでもこれは
嘘やん。えでもどんな感じ？リアル予定？
え昼からやったらいける。午前中
です。えどういうことどういうこと？あえちょっと待ってウェブ会議。
やリアル会議。
リアル会議。お何入れてんねんお前。
いやでもね変わる。いやでも日程変えようもたらいけるな。
まあまあ、無理せず変えてくださいよ。
え、一日予定？
あ、まあ、
一日予定ですか？
でも合流しよう。まださ、あえてさ、なんかこの旅館を抑えるみたいなのやってないね。だからあの寿司、
うん、
寿司屋に行くっていうのをちょっとこう、有馬温泉にある、ちょっと気になってる寿司屋があって、
うん、
ちょっとそこに行きたいなと思ってて、で、うん、まあそれ行く前にちょっとひとっ風呂浴びて、うん、寿司屋に行ってちょっと酒飲みながら寿司食って、
うん、
その後にまた風呂入ってで近くに有馬温泉の近くに多分唯一かもしれへんけど、
うん、
レンタルオフィスみたいなのがあって、
うん、
でそこをちょっと抑えて、
うん、
有馬記念収録、
うん、
まあちょっと意味違いますけど有馬記念収録ちょっとしようと思ってましてね、
うん、
特別会ということ で、ね、
これは調整します。ちょっとこれは僕のミスや
わ。あいいの
多分いけると思うんですよ。まあ別に社内の人なんで、
それはなんかあれやっぱ僕らとの時間を大切にしますみたいなそういう高尚な
まあまあまあ、まあ、
天秤にかけた時に
まあポジティブやな。ずいぶんポジティブやな。
友情の方が勝つ。
ずいぶんとポジティブですね。
まあまあ無理せず僕らはオルゴール感でオリゴールでも作りながら待ってますから、 PS の起動音でもオルゴールで作っときますんで、キシープリーンって
言って。いやでも確かにさすがにこれは僕がほんまに悪いから普通に入れてしまうっていう。
うん、
これはミスったな。
大変やね、これはもう。この日、俺も、だって俺もうなんかね、僕の有給日記っていう、ポッドキャストというか、音声メディアとノートを立ち上げてしまったから、俺、この日、自分でまたこれもやらなあかんから、
うん、
ちょっと大変、忙しいと思う、朝から、多分。楽しみやな。でもなんかこうりょうさんがちょっとこう気持ち休まるのと、うん、エド君のこの精神的浄化、
うん、
目的なんで。でルールがあってスマホの電源は切ると、うん、どう
それは自信ないな。
あじゃあつけとこ
いや僕
じゃあつけとこう。
そうやな。ちょっと待ってください。11はね。
つけとこ。じゃあ、やっぱつけよう。やっぱ、これ。
そう、ね。うん。
半クラッチ状態でいこう、じゃあ。
半クラ状態の方がありがたいですね。
うん。それでいこう。
だ基本的に、
ちょっとこれ。
いろんな人の認識、
うん、
僕、いつ連絡しても帰ってくるな。こいついつでも働いてやがるなっていう、認識をそろそろされ始めたから。
不夜城。
そう、いや、ほんま不夜城状態いいな感はあるっすよ。
うん。
そう、あんまよろしくないな。
まあ、気持ちだけちょっと。うん。
まあ、ちょっと頑張ります。
いや、俺一回やりたいんですが、 一回やりたいのがさ、こう温泉とかでリモートワークしたいんですよ、
うん、あ、それは面白いですね。
だからこう会議とかウェブ会議で した後にさ、ちょっと行き詰まったらさ、うん、ちょっとブレストがてらスポンポンなって、うん、湯船に入ってさ露天風呂で、
うんうん、
で3人ぐらいでこうブレストして温泉入りながら、
うんうん、
でまた出てくるみたいなね、そういうのちょっとやりたいなと思って、
うん、面白い面白い、
うん、いや楽しみやな、うん、っていうちょっとね、
うん、
これちょっと特別な回をポッドキャストでも配信したいんでっていうふうに思ってますね。はい、
はい、
で特別なとポッドキャストといえばこれ最後ですけど、うん、僕らコラボをやることになりました。
お
ポッドキャスト、はい、これ他の番組との、はい、コラボなんですけど、
はい、
ネオチラジオさんっていうラジオ番組というかポッドキャスト番組がありまして、
うん、
まあ、その名の通り寝落ちするまでをアシストするという高尚な目的を持った我々とは違うポッドキャスト番組なんですけど、うん、オスパフさんとバグビーさんとリップさんっていう3人組のポッドキャスト番組なんですけどね、
うん、
多分僕らと歴結構近いんですよ。で年齢は多分リョウさんと同じぐらいの年齢なんですね。 3人組なんですけど、28とか多分それぐらいの方々で、
うん、
で多分 IT 系の会社に勤め、
うん、
僕らと共通点多分3つぐらいあって、まず IT 系の会社に勤めてる、
うん、
そして3人でやってる、
うん、
そしてタイトルに合ってない内容
はいはい、
寝落ちラジオって書いてますけど、うん、全然寝落ちする感じじゃないんですよ。目ギンギンになるんで聞いてて面白いんで で、僕らも足湯テックラジオって言って、うん、テクノロジーの要素一切ないのにテクノロジーカテゴリーで
投稿し続け
てノート投稿してるじゃんっていう意味では、
はいはい、
全然内容不一致ですよね、
うん、
っていう共通点がねあるんですけど、
うん、
そのネオチラジオさんからちょっとコラボよかったら、うん、しませんかとお声掛けいただきまして、
うん、
前から聞いてましたんでぜひぜひということで、うん、やらせていただくことになりましてね、
うん、
コラボって初めてやるんですけど、
うん、
3対3で6だとちょっとカオスなんで、うん、まずお互いの番組に出させていただくんですけど、僕が代表して、うん、寝落ちラジオさんがポッドキャスト配信する回には僕が出て、
うん、
で逆に我々が配信する回には寝落ちラジオさんから来ていただくという、
うん、
そういう座組を予定してます今後。
はい、
で僕が多分再来週ぐらいに寝落ちラジオさんに出るんで、その後になると思いますけど我々の番組に来てもらうのは。
お
どうですか、コラボやるぐらいの身分になってきたんですかね。ちょっとは
なってきたんですかね、はい、
認識はされてるんですかね普通の方には。
うん、はい、いやなんか最初から考えたらありえないですよね、そんななるっていう。
ありえないよね、
うん、
もう最初トランシーバーぐらいのレベルでやってたもんねポッドキャストっていうか
めっちゃアナログ、糸電話ぐらいの糸電話のレベル
糸電話、うーん、そうやで、もうちょっと嬉しいけどね、うん、ゴリゴリの IT 企業なんです聞いてたら。オスパフさんとかバグビーさんとかって、
へー、
どうやらオスパフさんとか OSPF ってネットワークのプロトカルっていうか、
うん、
とかの略称なんですよね、
うん、
名前の由来が、
はい、
うん、リップとかもルーティングの、
うんうん、
ルーティングっていうかネットワークの、
うん、
プロトコルというかなんでわしらよりゴリゴリテックやんけっていう
こんなかけらもないようなやつ
だ、わしら影響じゃないですか、
そうですね。
だからその大体知ったかぶりしてこう、
うん、
分かってないけど喋るみたいなのあるじゃないですか、
うんうん、
だから我々よりねテックなんですよ。
お
この方々は、
うんうん、
ですがあのなかなか面白い会ができるんじゃないかなと思ってますんで、はい、楽しみにしてます、はい、
いいですね、
うん、まあ50回で一旦シューテックラジオを今シーズンは終了って言ってますから、
うん、
記念としてすごくいいんじゃないかなと思ってます、はい、っていう感じですかね、
うんうん、
ちょっと50回目以降は何も考えてはないんですけど、一応僕の中ではちょっと次の回の構想はできてるんですよ、
うんうん、
実はタイトルも仮で決まってまして、
おまだ聞かないでおきましょう、
あまだ聞かへん、ま、ちょっと仮で言っていい、足湯の頭脳、
うん、
あちょっとやめとくわ
ここでやめるの
足湯の恐怖の頭脳改革っていう番組なんですけど、
はいはい、
基本的には栄養、私栄養士なんで栄養と、
うんうん、
テクノロジーとサブカルチャーをマッシュアップしたような番組なんですけど、
はいはいはいはい
考えてまして、
うん、
いかにして、カップラーメンのスープを飲まずして心を満たされて飯を食うかという精神論の話をしたりですね
何それ
どん兵衛の、うんエビ天を食べるときはエビ天をせんべいみたいにボリボリ食べながらどん兵衛を食べる方がいいみたいな話をしたりとかですね
はいはいはいはい、
食にまつわるエトセトラの話しようかなと思ってるんですけどこれちょっと構想練ってるところなんで、
うん
はい、考え中ということで、
うん、
ちょっとまたはいいつ始まるかも分かりませんので、
うん、
まずは50回に向けて、うんうん、思ってますけどね、はい、
そうですね、
ちょっと一緒によろしくお願いします50回まで、はい、
お願いします。
ということで今日はだいぶ喋りましたけどこんな感じで、
うん、
ですかね。
そうです。
なんか大丈夫ですか、番宣とか個人的なニュースとかありますか最後に。
個人的ニュース、何やろ、昨日、
うん、
美容室行ってきたんですけど、
なんかへその、お、行った、はい。
美容室行ってきたんですけど、
うん。
美容師さんって、手に職つけてるじゃないですか。うん、まあ、美容室って大体、まあ、値段、大体決まってるじゃないですか。個人的にめちゃ
くちゃ思う。まあスキルの権限みたいな、うん。
そう。なんかめっちゃ思うんですけど、うん、なんか、
うん、
美容室ってすごいなんか安いなと思ってて、
なんかもうちょっと、それは全体的にというか、
そうそう、
自分が言ってるのがキュービーハウスっていうわけじゃない。
じゃない。正確と言ってないですけど、なんか。もうちょっとなんか結構美容師の友達とかもいるから、
うん、
なんかちょいちょい聞くわけですけど、うん、なんか結構努力し、うん、はすごいしてる割に対価って低いなって思ってて、
うん、ああなるほど、
なんか頑張ってはるのになと思って、昨日ちょっと来てくれてた人とかも、
ああそういう話するの。
いやまあたまにしますね。いやだからなんか申し訳ないから、いくつかのメニューを付け足したりとかするんですよ。オプションつけるんですけど。
ああ、まし、全能性みたいな。はい。
そうそう。まあカラーはちょっとね、職業柄あんまできないから、
うん、
まあ、という感じなんですけど、う あとすごい昨日担当してもらった人がすごい可愛かったっていうのを思いました。
うん、あ、女の子、
うん、
いいですね。なんかえでそれでなんかどういう感じ、そのちょっと、
うん、
かヘアにまつわるエトセトラみたいな話をしたいってこと。
やります。
俺めちゃくちゃあるよ、めちゃくちゃあるよ。俺だって10件ぐらい変えてるもん美容院。
僕そこまで変えてないけど
俺社会人になって10件変えてるもん。
あ、まあ、物理的に変えるところはあるじゃないですか。まあ僕も転勤してたから変えないと仕方ないみたいなのはあったりもするけど、
めちゃくちゃあるで。髪切りトーク、髪結いトークめちゃくちゃあるで。
あ、
やっちゃう次。
ありっすね。
次やる、次じゃあ髪切りトークやる。
ありかもしんないですよね。
めちゃくちゃある。俺もうほんまにかなりピンからキリまで行ってるから。
へ
え、すげえあるよ。うん、もうそれこそキュービーハウスとかめっちゃ行ってたし。
こう行ったことない。
で今行ってるところもっと高いところですけど、ヘッドスパー今ハマってて、
うん、ヘッドスパー僕もやる、
やっぱね、サービスとかも、
うん、ヘッドスパー僕もやりますね。
あ、気持ちいい、めっちゃ気持ちいいよねやっぱ。うん、だからなんか今昔のなんかそのなんやろな、こうテクノロジーっていうかこう、
うん、
なんか髪を切るだけじゃなくて、まあ技術もそうやけどこう、うん、そのそれだけだとやっぱマネタイズ難しいから、その美容っていう全体をトータルコーディネートするみたいになってて、今結婚式までね手掛けてるところもあるし、
うん、
ライフスタイルの中の美っていうところで、
うん、
例えばそのマッサージっていうところにも手を入れてるから、
うん、
いいよねすごい。なんかうん、
そうですね、
どんどん進化していくかなと思って、うん、なんかちょっと面白いなと思って、あ、これやりたいですね。多分エド君もここにプラスアルファで美肌教の歌もマージしてもらったら美容界になるんじゃないかなと思って。ってことは次回は美容界でよろしいでしょうか。
そうですね、は
い、じゃあ次回とはに美しく会ということで
とはによ
ろしくお願いします
お願いします
ちなみに僕ギエピーにはもうちょっと最近飽きてまして
終わるときギエピー連呼でギエピー連呼
お疲れさまでした。
お疲れ様でした